ミキヒカル子のときめきグッドタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました、ミキヒカル子のときめきグッドタイム。毎月第2第4月曜日の夕方の6時から放送されております。お好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私ミキヒカル子がお送りいたします。1月の第4週目になりましたね。本当に今の時期が一番暗いんですよね。よく私もね、うちの劇団のメンバーに話をしてるんですけれども、11月、12月、1月はもう夕方の5時前ぐらいからほぼほぼ真っ暗になっちゃうんですけど、これが節分が過ぎて、で、ちょうど2月の真ん中ぐらいになると5時でも明るくなるんですよね。で、3月だともうだいぶ5時だったらすっかり明るいということで、私ね、昨年放送してました大河ドラマの光る君へが大好きだったんですね。平安時代で、今まで大河ドラマであまり描かれなかったもので、でまして、こうあまり争うとか戦うシーンがなくて、貴族たちの生活を中心に、で主役は紫式部なんですよね。役の中では統式部と呼ばれてましたけれども、でその穏やかな中で貴族たちの生活をこう再現しているという形で、でそうしますと枕草子とか光源氏とか更科日記とか、そういうのがこう出てきたというか書かれた時代でもあって、人って物語を紡ぐというのはもう永遠なんだなってね、すごく感動したんですよ。例えば桃太郎のお話とかかぐや姫のお話とか、そういうのはやっぱりかぐや姫は竹取物語というもので、もともとは私たちは高校時代とかに古典で習ったものなんですけれども、それが分かりやすくなって子供の頃は絵本になっていて、かぐや姫という形で私たちはそれを読んでいる。それがこう語り継がれるような物語を作るってすごいなってね、ちょっと感動しました。本当に中のね、こう物語も良かったんですよ。光る君へはその紫式部の生い立ち、でも実際は調べてみるとあまりそんなに克明に紫式部は実は知られてないんですよね。この残ってなくて、いつ亡くなったとかもわからないような感じらしいんです。そのどこに真実があるかわからないんですけど、でもそのどこに真実があるかわからないぐらいの昔の人が作った物語を元にしてドラマになったり漫画になったりアニメになったりというのが、私はすごいなと思ってね、本当に感動していて、私もですね、いつかそういう作品ができたらいいなというふうに考えています。さあ、それではですね、まず最初のコーナーですね、占いのコーナーです。1月27日から2月9日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーフード占いです。A 型のあなた、お稲荷さんです。B 型のあなた、焼き鳥丼です。O 型のあなた、ポテトフライです。AB 型のあなた、ショートケーキです。ハッピーフードで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーフード占いでした。そして続きましては、前回に続きまして世界リリースされておりますボイスドラマの方ですね、お聞きになっていただければと思っております。それでは本日はドイル君の野望番外編、ワンママたちの昼下がりをどうぞお聞きください。
ボイスドラマ「 ドイル君の野望番外編、ワンママたちの昼下がり。
ま
ことさん、悪かったわね。キャンプに付き合ってもらっちゃって。
いえ、僕はキャンプ好きですから。
キャンプには前々から興味があったのよ。でも初めてのキャンプで、一人じゃ心細いからドイママを誘ったんだけど、ドイママもキャンプ未経験言うじゃない、はあ、キャンプに行くのは夢だったかと思った時に、誠さんから話を聞いたのよ。
女性2人と僕とではちょっとと思いまして、妹を誘ったんですよ。
誠さんに妹さんがいるなんて知らなかったわ。
そうね、男三兄弟だと思っていたからびっくりよ。
頼りない兄ですが、これからもよろしくお願いします。
大丈夫よ、かおりちゃん。まことさんのことはこのメロママに任せて。
ああ、ドイちゃんお散歩したいのね。
ドイママ、ドイル君とお散歩に行ってきていいわよ。ついでにうちのメロンちゃんもお散歩に連れて行ってもらっていいかしら。メロンちゃん、いらっしゃい。
ドイママ、私たちも一緒に行きます。
メロンちゃん、おいで。
助かるわ。ありがとう、かすみちゃん、まきちゃん。
かおりがキャンプに行くって言うからついてきちゃって迷惑じゃなかったですか？
キャンプは人数が多い方が楽しいもの。大歓迎よ。
さてと、私たちは夜の支度をしちゃいましょう。私とかおりちゃんは材料を切っちゃうから、まことさんは火起こしをお願いね。
お兄ちゃん、メロママ初めてのキャンプらしいけれど、しっかり仕切っているわね。
そこがメロママのいいところだよ。
すみません、スープを忘れちゃって。スープかじってもらえますか？
あら、それは大変だ。一人？
はい。
だったら私たちと合流しない？
ありがとうございます。私はマーリと言います。日本に来て3年です。よろしくお願いします。
お散歩が終わって帰ってくると、メロママからマリーと合流したことを聞きました。そしてお鍋から美味しそうな香りがしています。
カレーライスができたわよ。さあ食べましょう。
うん、美味しい。
腕によりをかけたもの。お散歩どうだった？
緑が多くて気持ちよくお散歩はできたんだけど、この辺り熊が出るらしいのよ。
それは危ないですね。
一人では行動しないようにしましょう。
それがいいですね。
あら、私テントにタオルを取りに行ってくるわね。
メロママがテントに入ってすぐに、
キャーッ、クククマクマたちと助けて
と大声が聞こえてから、 メロママが走ってきて、中では何やらごそごそと音が聞こえます。
テントの入り口が揺れてるわ。
テントから出てきたのは
メロンちゃん。
ドイちゃん、
楽しく過ごすワンママたちです。
出演三木ひかる子、篠宮優子、ラマ進む、増渕良一、斉藤美恵、ちいちゃん、星島あかり、作演出三木ひかる子、制作ウエストハウス、ワンママたちの昼下がり実行委員会。ワンママたちの昼下がりはドイル君の野望の番外編です。ドイル君の野望はYouTube ミュージックや Amazon ミュージック、LINE ミュージックなどでダウンロードやサブスクでお聴きになることができます。ぜひこちらもお聴きください。
になっていただきました。ワンママたちの昼下がりいかがだったでしょうか。ドイル君の野望はすでに多くの方に聞いていただいてまして、トイプードルの男の子ドイル君が大好きな自分のママドイママと過ごすためにいろいろな野望を考えるという作品なんですが、こちらの作品はどちらかというと、そのドイママとドイママと仲のいいワンママたちとの話ということなんですね。なのでちょっと見てる角度を変えてるというふうになっています。それではですね、私が歌っております Believe My Love をお聴きください。
振り返ればそこにはいいつも暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。信じても
お聞きになっていただきました Believe My Love でした。近頃ね、ドイちゃんといつも同じコースでお散歩をしてるんですけど、ドイちゃんってすごい何かこう特別に頭がいいというか、私と一時も離れたくない子なんですね、ドイちゃんって。で、それのせいなのかわからないんですけれども、よくね、例えば散歩の途中、ドイちゃんと出かけてて、ドイちゃんを例えば、よくこうスーパーの前とかでワンちゃんをつないでお買い物をされる方もいらっしゃるんだけど、私はちょっとそれはできないなと思っているので、ドイちゃんをこう散歩行く時にはいつも2人とか3人体制で散歩に行ってて、で私がちょっとお店に入ったら、じゃあドイちゃんを見ててもらって、で、それで私が戻ってくるっていう感じなんですね。で、お散歩に行くのであれば、まあ、お散歩だから、ついでに買い物というか、ほんの、長くないですよ、本当に。本当にちょっとした買い物をして帰ろうと思って、その、いつも決まった場所で、ドイちゃんを、その、紐というか、リードを持ってもらって、で、私がその隙に、本当に、もう、本当に数分なんですよ。要は、コンビニとかだから。で、行くようにしてたら、ドイちゃんがある日お散歩拒否を始めまして、どうしたのと思ったんですけど、その要はその私がドイちゃんのリードを渡すところに来ると、ドイちゃんが歩くのを嫌だって言って立ち止まってしがみつくようになっちゃったんですよね。こうもう地面に、もうわかりますかね、手を思いっきりぐーっと押さえつけて、もう首もずーっとこう後ろにのけそっちゃってみたいな。で、最初なんでこんな感じなのかねなんてみんなで話してたら、あ、ドイちゃんいつもこの場所で私がリードをこう預けて、でそれでこう買い物とかしてくるから、きっとちょっとの間も離れたくないんだねって話になって、確かにそれはそうかもしれないと思って、でそれでですね、ドイちゃんがお散歩拒否、その道だけね、お散歩拒否になっちゃったので、私はそこを克服させたかったので、今度からもう寄り道はせず、ドイちゃんとずっと一緒に散歩をしてたんですけど、でもそれでもドイちゃんはそこにはちょっと痛くないですみたいな感じだったので、仕方がないですからね、私はそれでとうとうお散歩コースを変えて、ドイちゃんが安心して歩けるようにというふうにですね、ちょっと遠回りなんですけど、お散歩コースを変えました。やっぱり、頭いいなと思って、この道を通ったら、ママとちょっとでも離れちゃうんだと思うと、ドイちゃんが離れたくないっていう意思表示をね、するっていうのが可愛いなと思って、まあ、そういうことのエピソードが、先ほどのワンママたちの昼下がりとか、あとはその、あれですね、こうドイル君の野望とかの私の制作意欲の原動力になっているのかなと思います。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_haruko ミキアンダーバーヒカルコyahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。 連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2は、トイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。続きましては、ルームシェアの女神たちエピソード0です。市川うらら FM のラジオドラマであるルームシェアの女神たちがエピソード0となってボイスドラマになりました。ラジオドラマでは高校時代の親友の遥と雪乃の日常を描いていますが、こちらのエピソード0では二人がルームシェアをするきっかけが描かれています。そして先ほど私が歌いました Believe My Love も、全国リリース、世界リリースをされております。カラオケの配信は、今年のですね、ちょっと春以降になるかとは思いますが、現在撮影中ですので、カラオケでの配信もいたしますので、ぜひ多くの皆様に聞いていただいて、そして歌っていただければと思います。さあ、それではですね、本日の2曲目をお聴きください。私が歌っております劇団ウエストハウスのテーマソング、ウエストハウスはスターです。
ウエストハウスはスター、スター。
お聞きになっていただきました。ウエストハウスはスターでした。今年はね、すごく自分で言うのもなんですけど、昨年より勢いがついていい年になるんじゃないかなっていう予測を立てています。自分のね、心持ちがちょっと違うんですよ。今までは何でもこうギリギリにやるっていうところ、やっぱり特に12月は本当に忙しくて、私普段はこうオンラインとかで打ち合わせとかお願いしたりとかいろいろしてるんですけれども、昨年はね、本当によく出て歩くことが多かったんですよね、年末で。やっぱでもそれももうね、世の中の事情だし、お会いする方にもよりますし、そうだなと思ったけど、でもその時に時間の使い方について改めて考えることができて、ギリギリはダメだと思いまして、で昨年末からちょっとね、すごい時間に対して結構まめに自分の中でこう組み立ててるんですね。でこれがもう来年のね、この1月の放送までに私がちゃんと実は1年経ってもできてるんですよって言えてたら、すごい理想的だなぁとは思ってるんですけど、まあ、実際のところどうなっていくかわからないけれども、でもちょっとずつ時間を上手に使って、そしてですね、皆さんにとって素敵な時間の伝え方を、使い方をね、お伝えできたらいいなというふうに私は思っています。だって時間の使い方は大切ですからね。早いですね。もうあっという間の30分でした。皆様にですね、今月は、2回にわたり、私たちが、リリースしてますボイスドラマをお聞きになっていただきました。次回からはですね、私が挑戦したいというジャンルに挑戦しますので、ぜひ皆様お聞きになっていただければと思います。それではですね、ますます寒くなります。本当に皆様お体ご自愛ください。そしてまた次回第1月曜日ですね、お会いいたしましょう。もう最後までブキブキです。皆様ごきげんよう。さよなら。